瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎週木曜日は瀬戸市の安心安全に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸警察署生活安全課の松野さんに平成30年中の瀬戸市内の犯罪及び交通死亡事故の発生状況についてのお話をお伺いします。松野さん、よろしくお願いします。
瀬戸警察署の生活安全課の松野です。よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、今日のテーマは平成30年中の瀬戸市内の犯罪及び交通死亡事故の発生状況についてということなんですが、まず昨年の瀬戸市内の犯罪発生状況はいかがだったんでしょうか。
はい、まず昨年の犯罪発生状況についてですが、瀬戸市内における刑法犯認知件数は今のところ暫定ですが528件でした。おととしは754件ですので、マイナス226件、約3割減少したことになります。
大幅に減少したんですね。これは瀬戸市以外でもそうなんですか？
はい、愛知県の犯罪認知件数はおととしに比べ約 15% 減少したんですが、特に瀬戸市はおととしと昨年との犯罪の認知件数が3割減少となり、これは愛知県内の警察署の中で一番の減少率でした。ひとえに地域の自治会や各種防犯ボランティア団体の方が昼夜を問わず活動していただいたおかげだと思っています。
着実にそうした活動がこうデータにも出てきているということなんですね。さて、被害にはいろんな被害があると思うんですが、瀬戸警察署では特に重点的に対策を取っている被害というのはあるんでしょうか。
はい、特に重点的に対応しているのは空き巣とか忍び込み、携帯ショップや飲食店を対象とした侵入盗のほか、自動車盗や自転車盗です。
侵入盗ですね。被害に遭わないための対策としては何かいい方法はありますか。
はい、まずは被害の3割が無施錠での被害ですから、施錠忘れのないようにまずは鍵をかけて外出することを守ってほしいです。できれば二重ロックをお願いしたいと思います。例えば空き巣被害の場合、侵入口は吐き出し窓、勝手口、玄関の3箇所がほとんどです。ですから窓には補助錠をつけてもらって二重ロックにして、各家庭で防犯対策を取っていただきたいと思います。ホームセンターにはいろんな種類の防犯グッズが取り揃えていますので、一度ご覧になられてはいかがでしょうか。お値打ちなものがたくさん用意されていると思います。他には帰りが遅くなると分かっていれば、あらかじめ室内と門灯の電気をつけて外出するとか、テレビ、ラジオをつけたままにして外出するのも効果的です。
なるほど、音をさせておく、これは家に人がいることをアピールするような方法ですよね。家に人がいると思うと犯人も侵入しなさそうですよね。あと、自動車と自転車盗についての対策はどうでしょうか。
はい、自動車盗についてはナンバープレートをまずは防犯ネジで止め直してください。最近の自動車盗は盗んだ後にナンバープレートを取り替える手口が多いですから、ナンバープレートを取り外せないようにしておくのが効果的です。実際に防犯ネジを推奨してから防犯ネジが普及されて自動車盗の発生が減少しているのも事実です。自転車盗では鍵をかけること、これにつきます。被害の半分は無施錠で盗まれていますし、できればチェーン錠をかまして二重ロックにすればまず盗まれません。
はい、できることから始めたいですね。そして昨年10月この番組で振り込め詐欺についてのお話を伺ってますが、振り込め詐欺はその後いかがだったんでしょうか。
はい、昨年は3月に2件、12月に2件の被害を認知しまして、合計4件の被害を認知しました。
ああ、12月にもあったんですか。残念ですね。その12月に発生した2件振り込め詐欺についてお話聞かせていただけますか。
はい、2件とも架空請求詐欺でした。
これはどのような手口だったんでしょうか。
はい、1件目は女性高齢者の被害で、訴訟最終告知のお知らせなどと書かれたハガキが自宅に届いて、過去に訴訟を受けた経験があったことからハガキに記載されている電話番号に電話してしまい、訴訟を取り下げ手続きができると言われて、相手の言うままに ATM でお金を下ろしてコンビニから現金を小包みで発送してしまったという被害です。もう1件は中高年の男性被害で、携帯電話に未払いの再取用料金があるとのメールが届いて、身に覚えがあったのでつい書かれていた連絡先に電話してお金を騙し取られるという手口でした。
そうなんですね。こうした被害に遭わないためにはどのような対策を取ればいいんでしょうか。
はい、振り込め詐欺に対しては電話やメールがあっても一人で解決しようとせず、 お金を払う前に家族や警察に一度確かめることが重要です、
うん、これは自分で勝手に解釈するというものではなく、まずは人に話すということでしょうか。
はい、犯人の言ったことがその時点で自分ではなかなか気づくことができないからです。相談された人であれば人に聞いた話とかメールの矛盾などに気づけるからです。被害に遭った人の中にはお金を騙し取られた後に家族に話してそこで初めて被害に気づいたという人が圧倒的に多いんです。
そうなんですね。人に話すということは非常に重要だということですね。他には何か気をつけたり、振り込め詐欺、最近の手口を知るにはどうしたらいいでしょうか。
はい、地域の会合とかに積極的に参加することをお勧めします。人との交流を図ることでいろんな話題が耳に入ってきます。知らなかったことも結構あると思います。私たちも瀬戸市内の交流館などに出向いて防犯講話をやっています。あとは愛知県警のホームページをご覧になってもらえれば最近の手口について掲載していますので確認してもらえればと思います。
はい、最新の手口だったり情報を仕入れていく、これが非常に重要なんですね。では次に交通死亡事故の発生状況について教えてください。
はい、昨年愛知県の交通事故死者数は189人で全国最多の死者数となり、16年連続の全国ワースト1位という不名誉な結果となりました。2位の千葉県とは3人の差でした。
そうですか、16年連続全国ワースト1なんですね。その前の年との比較はいかがですか。
はい、前年と比較すると11人の減少になり、昭和25年に169人を記録して以来、愛知県で交通事故死者数が200人を割ったのは68年ぶりとなります。ちなみに過去最多の死者数は第一次交通戦争と言われた昭和44年の912人、瀬戸市の最多記録は昭和45年の年間18人です。
そうなんですね。交通戦争と呼ばれた頃に比べると随分減らすことができたという気がするんですが、では昨年の瀬戸市内の状況について教えてください。
はい、瀬戸市内の交通死亡事故の発生状況については、昨年は2人の方が交通事故で亡くなられ、いずれも高齢者の方でした。
なるほど、おととしと比べるといかがでしょうか。
はい、おととしは6人ですので比較しますと 4人の減少となりましたが、人身事故そのものは前年に比べて増加しました。
そうですか。では今年特に注意することがあれば教えてください。
はい、昨年は高齢者が加害者となったり被害者となる事故が増えました。そこで高齢者の方に対する交通安全教室やキャンペーンを強化していきたいと思います。その他、追突事故や出会い頭の事故が非常に多発しましたので、それらの事故原因となるいわゆるながらスマホや速度違反、一時停止違反などの取り締まりにも力を入れていきたいと考えております。ドライバーの方は歩行者などをいたわる優しい気持ちとゆとりを持ったスマートな運転に心がけていただきたいです。
はい、残念ながら不名誉な愛知県の交通死亡事故死者数、16年連続全国ワースト1を記録してしまっているという愛知県ですからね、改めて一人一人の意識で交通安全考えていきたいものですね。さて今日はですね、平成30年中の瀬戸市内の犯罪、そして交通死亡事故の発生状況ということでお伺いをしてきましたが、瀬戸警察では特に進入等への対策を呼びかけていると冒頭にお話をお伺いしました。無施錠での被害が3割あるっていうのは本当にびっくりですね。
そうですね、少し家を開けるという時に買い物などで家を開けるという時に鍵をかけないという方も見えますので、少しの時間でも必ず鍵をかけていただきたいと思います。
そのちょっとだからいいやっていうのがうっかり大丈夫かなにつながってしまって、これがね被害につながっているところもあるかもしれませんから、少しのことでも鍵をかける、習慣づけると意識も変わりますからね、そんなところから気をつけていきたいと思います。そして交通死亡事故発生数16年連続ワースト1を返上するためにも、日頃から運転する人もそして運転しない人もね、交通安全について改めて考えることが必要ですよね。さあ、そしてですね、今年も引き続き瀬戸市のために警察の皆さんには犯罪の抑止、そして交通死亡事故の抑止に努めていただきたいと思います。皆さんが頑張ってお仕事されてると市民もねみんな安心すると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は瀬戸警察署生活安全課松野さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。